続きまして3、人、言葉、力です。誰もが絵本を楽しめる社会を目指して。前月号に続き、点訳絵本ふれあい文庫、点字付き絵本の出版と普及を考える会の代表岩田光子さんのインタビュー、その後編をお届けします。なお本編をお聞きいただく前に、前号のお問い合わせ先につきまして誤りがありましたので、この場をお借りして訂正させていただきます。ふれあい文庫のお問い合わせにつきまして、お電話による受付時間を14時から16時とお伝えしましたが、こちらは見学の受付時間となり、電話によるお問い合わせは13時30分から16時30分まで受け付けています。誠に申し訳ありませんでした。それではインタビューの続きをお楽しみください、
ということで、じゃあ今度作る立場になってみて、じゃあ実際に岩田さんがその大切にされていること、あるいは工夫していることっていうのはどのようなことがありますか？
そうですね、点訳絵本で言いますと、まあ、あの絵本に限らず、私はどっちかというとなんかこう普通の人の中に混じってなんか普通に生活できたらいいなみたいな理想というか夢というのがあって、だからこの絵本を作る時もまず一つは、あの私が読んであげれたらいいんじゃなくって、目が見える子どもにとってはそれはあの楽しいものでなくてはならないということと、やはり目が見える子どもはこれから普通の世の中で請願者との中で生きていくわけだから、やはりその子たちが大きくなった時に、子どもの時にあの本読んだよっていう話題が出た時に、はい、うちの子どもお母さんが目が見えてない、見えなかったから読んでもらってないという思い出は作りたくなかったんですよね、だからその市販の絵本を使うことをこだわったんです。で、市販の絵本を使うことをこだわったときに、今度はそのこれはあの見えない私用ではなくって、見えない私が読んであげるための見える子ども用の本ですね、ですから要するにもっと一個分かりやすく言えば、見える人と見えない人が一緒に楽しめる絵本でなくてはならないということなんです。だからあの見える人にとって違和感のあるシートの貼り方をしちゃいけない、それからでも見えない私たちがちゃんと理解できなかったら子どもと会話できないから、見えない私たちが触った時に分かりやすい表現になってなきゃならないということと、もう一つこれはあのもう少し年数が経って学んだことですけれども、こう絵本作家の方たちとの関わりも出てくると、特にあの作家さんのその意図を壊すようなシートの貼り方をしてはいけないとか、そういうその作者の意図を壊してはいけない、それから見える人に違和感があってはいけない、見えない人に分かりやすい表現をしていかなきゃならないというこの3つにこだわって、今もずっとそのことにこだわりながら点訳絵本作りはしています。
なるほど、はい、それではそのこだわりを持ってその手掛けてきたその点訳絵本とか、あのそれ点字付き絵本ですね、はい、書店とかで触れる絵本にはどんなものがありますかね、
う
ん、
そうですね、あの点字付き絵本はあの先ほど申し上げましたように、その私がチョキチョキチョキを出した後数冊出たんですけど、まあ、それはそれとしてですね、そのほとんどがもう品切れで絶版になっちゃったわけですよね、
はい、
で2002年の4月に点字付き絵本の出版時を考える会という集まりをあの発足してというか研究会を作って、その後、まあ、いろんな会では主にやっぱりそのどうすれば見えない人たちが分かりやすいかということも考え、だから技術とからコスト高いですよね、この受信庫の、
ね、そうですね、
はい、それから販路、売れなければ出版社は出せないわけですよ、ですから常に技術とコストと販路という3つの問題をどうクリアしていくかっていうことが大きな課題で、ずっとそういうこともあのみんなで検討しながら、じゃあこう工夫したらどうだっていうようなこともありながらですね、この14年間に今、何冊ですか、11、2冊ですかね、ちょっと数えてみないといけませんね、
はい、
あの2007年にまず会ができて、まあ、5年後ですよね、2007年に小学館から2冊、まあ、トーマスとかドラえもんが出ました。それからそういう動きがあったことから、まあ、改正者さんがあの1970年代に見えない子のために3冊 の, あの点字付き本を翻訳出版してたんですけれど、はい、そのうちの2冊が品切れ状態だったのが、やはりこれは出さなきゃいけないねって会社の方を思ってくださって重版されたわけですね、
はい、
それから、今ちょっともう品切れ状態になってますけど、腹ペコ青虫というあの有名な絵本の、
はい、布とかで貼ったりとか、はい、そう
そ
う、いろいろ
手触りを、あれが、本来手作りなんですけども、それを出版という形で出してくださいましたよね、
はい、
その後、まあ、小熊社から白熊ちゃんのホットケーキが出ましたね、はい、で、その後、まあ結局今度は10周年 の頃になると何とかしなきゃっていうのでですね、解説者さんからノンタン自動車ブーブー、はい、で小熊社から小熊ちゃんと動物園、それで小学館からサールメールっていう3冊が出まして、はい、その後にまあちょっと半年ほど遅れるんですけれど、福音館書店さんがこのそれこそこれも誰もが知ってるというグリとグラをですね点字付け本にして出してくださったと。でこの後もあの今年になってまた触る迷路評判がよくって第2弾が出ましたのと、それから岩崎書店さんからやはり3冊実はその1990年代に出てたんですけれど、その品切れで随分長いこと出なかった本がですね今年3冊シリーズで重版されたりとか、そういう意味で十何冊か今書店で買えるようになってますね。でまあ、今年度中から来年の初めには解説者さんからもう1冊出るでしょうというところまで来て、だからそういうものは全部書店で購入できる絵本なんです、
はい、あのグリとグラはすごく、はい、あ誰もが知ってるからこういう風になれば話題性あるだろうなと思ったんですけど、サワルメールは本当に大好評ですね。
これは全くのオリジナルで物語ではないですから、私もね、はい、ずっとこの出版の制作のお手伝いしながら面白いよねと思いましたけど、ここまで受けるとは思いませんでしたねいろんな賞をもらってるんですよこのサワルメールは。本当に子どもの本 の、はい、あの業界といいますかところで、
で実際にこのような活動を通じて、先ほどもあの岩田さんから、うん、口から何度もキーワードみたいなもの出てると思うんですけど、岩田さんが願うことをまたちょっと改めてまとめて伺いたいと思うんですけど、お願いできますか。
ふれあい文化の目的もそうですけれども、絵本を必要とする見えない人たちがいつでもどこでも気軽に絵本を楽しめる環境を整えていきたいっていうのが最大の目標なんですね。でそのためにはやはり点字付け絵本そうそう簡単にたくさん出ませんから、私たちは点訳絵本の内容を充実させていくと同時に点字付け絵本も増えるように出版社に働きかけをしていくということになりますかね、
はい、今後の活動についてちょっと具体的にお伺いできればと思います。
そうですね、ある今絵本絵本絵本ということと、それから親子で親子でという話をしてきましたけれども、はい、やはり絵本というものはですね決して子ども向けのものではないし、親子だけが読むものではないんですよね、はい、大人の方が読んでも楽しいし、時には元気ももらえるし、時には知識ももらえるんです。転訳者の方も絵本転訳しながらこんなことを初めて知ったとかおっしゃったりもあるし、それから文庫の利用者 の、 大人の方でもやはり楽しいということでですね、お子さんいないんだけれどもご自身が楽しんでる方もたくさんいらっしゃいますし、まあ、これをきっかけにですね、この放送を聞いてくださっている方たちが絵本って誰が読んでも楽しいものなんだということを改めて知っていただけるといいなというふうに思ってます。
はい、はい、じゃあ点字付け絵本は書店でも触ることができるかとは思うんですけど、最初のふれあい文庫の方ですね、借りてみたいという方とかはどこに問い合わせをすれば借りることができますか。
もうね、ふれあい文庫にお電話1本いただければややこしい手続きは何もいらないんです。いただいたお電話でこちらで必要な登録事項って住所とかお名前とかありますよね、電話番号とか、はい、そういうものをお電話でお聞きしてうちの方ですぐ登録してしまいますので、でその日から貸し出しという形になります、はい、それとね、うちの実は最大の特徴はい、あるんですよ、貸し出しのね、はい、一般の図書館展示図書館なんかですと、まあ、この本を貸してくださいと言って貸し出されますよね。
そうですね、
はい、希望してこれを貸してください、はいどうぞって話ですよね、はい、ところが絵本に関しては絵本は読みたいけど何を借りていいかわからないとおっしゃる方はほとんどなんです、はい、というのはそれだけ絵本に関する情報が流れてないんですよ一般の方に、はい、だからすごく絵本を好きな方だったらグリとグラ貸してくださいって言いますけど、でも例えば親子で読むときだったらうちの子は何歳で男の子で乗り物の絵本は読みがいいんだけどまでは言えても、の本貸してこの本貸してって言えないんですね、
はい、
でうちの場合はその登録時にいろんなことをお聞きします。親子で読むんだったらお子様の性別とか生年月日をお聞きするんですけど、年齢が分かるように、それから大人の方だったらもう大人の方が楽しめる絵本でいいですねみたいなことで希望、昔話が好きな方とかいろいろこう図鑑が好きな方とかいるわけですよね、はい、でそういう希望を登録時に一応お聞きするんですね。そして、絵本をお送りして返却時に特に希望書の指示がない場合はこちらで選んでお送りするっていう形を取ってます。
図書館で言うとレファレンスサービスみたいなものまで。
そうなんです、だからそれを、はい、だから次は何が届くか楽しみとおっしゃってる方がたくさんいて、
はい、
特に子育てお子様だったら性別と年齢で全然好み違いますからね、そういうものをうち の、 その40名のスタッフが選ぶわけです、その方用に。だからそれが利用しやすい 一つの特徴じゃないでしょうかね。
それは本選びはそのボランティアさんすごい悩まれるでしょうけど、
と思いますね。
でも喜びの声が届いたらすごい嬉しいでしょうね。
そうですね、
はい、はい、じゃあこれからもなんかますます大変になってしまうかとは思いますが、ええ、岩田さんもその大人も子どもも楽しめるような絵本をこれからもぜひともよろしくお願いしたいと思いまして、今回このインタビューを終わらせていただきたいと思います。あ、ごめんなさい、その前にふれあい文庫の連絡先をご案内いただいてもよろしいでしょうか。
それともう一点いいですか。
はい、
今書店で購入できる絵本のお話をしましたけれども、はい、もう一つね、ユニバーサルデザイン絵本センターから出てるこの展示付き絵本があって、これも購入できる絵本なんですね。ただ大半が直販で、書店に並んでるところは少ないと思うので、これも貸し出しではなくて購入できる絵本ということでちょっと知っておいてもらったらいいなと思うのと、点訳絵本というのは基本的に貸し出しなんですね。一冊一冊手作りですから。ですが唯一一冊だけ文庫からその直販で出している点訳絵本というのがありまして、はい、ここに持ってきた、はいはい、これちょっともうサンプルなんでシール貼ってしてますけども、はい、これは小熊ちゃんとボールって、これも長年読みつけてロングセラーの、ね、これパッと見てまた普通の点訳絵本なんですけど、これは半分パソコンを使って作業しますので複数制作が可能なんですね。ですのでこれはふれあい文庫で、どうしても幼い子向けの絵本は借りるだけじゃなくって、もう自分のものにしたいっていう方も結構いらっしゃるんですね。だからそういうものを増やせたらいいんですけど、現時点ではこのこぐまちゃんとボールっていうこぐま社から出てる絵本のみ販売していますということで、ご自分のものにしていただけますよということですね。
はい、かしこまりました。はい、それではユニバーサルデザイン絵本センターさんについてはこの後ナレーションで、URL をご案内させていただきます。じゃあふれあい文庫さんの方のお電話番号いただいても。
電話番号はですね、はい、大阪06-6444-0133です。ただ私たちボランティア団体ですので、終日常に活動しているわけではなくってですね、祝日を除く水曜日から土曜日の午後1時半から4時半まではお電話の受付になっています。
はい、今回は特定非営利活動法人点訳絵本ふれあい文庫、そして展示付き絵本の出版と普及を考える会代表の岩田光子さんにスタジオにお越しいただいてお話を伺いました。とても楽しいお話でした。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューの中で岩田さんからご案内がありました NPO 法人ユニバーサルデザイン絵本センターのウェブサイトの URL はhttp://www.ud-ehon.net/ となります。また、電話によるお問い合わせの際は、03-6457-3291 までどうぞ。また、声の広場ウェブサイトでは、前編後編を一つにまとめた音声ファイルも公開しています。こちらもどうぞご利用ください。以上、人、言葉、力でした。